都市伝説をポップに語るオカルト研究所。
この番組では都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。
オカルト博士のせいやです。
にわか女子のともやです。お願いします。
お願いします。61回です。
はい、
はい、どうぞ。
何も考えてませんでした本日の頭。
お便りでいいんじゃないですか。
いや、まあいいか。お便りで膨らませていきましょう。鳥ももちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
せいやさん、ともやさん、リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。こんにちは。
こんにちは。
いつか送ってみたいなと思っていて、やっと初めてのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
60回、おめでとうございました。前回、せいやさんが初デート思い出せないと言っていて、私も思い出せないなと思いながら聞いていました。
俺。
マジで？僕、少数派なのかな？
いや、そうよ。
それにちなんで、オカルトとは関係ないけど、せいやさんとともやさんの恋愛事情も聞いてみたいと思いました。これからも体調にお気をつけて頑張ってください。以上です。
はい、ありがとうございます。恋愛事情だって。
難しいね。なんだろう。
恋愛事情。難しくないでしょ。まあ、難しくないよ。ともやくんはね、彼女ができるとね、
うん、
続婚になってね、遊んでくれなくなります。
そうっすね。今までの友達全員に言われますそれ。
はい、この人やばい人なんで恋愛しない方がいいです。
そこまでか。
まあ、依存の傾向にあるんで。
完全依存しますね。
はい、あんま精神的に良くないと思うんでね、依存っていうのは。
まあ確かに、ね、
だからあなたはもう金輪際恋愛はしなくていいです。
きつ。まあ、あんまね、良くない恋愛の仕方なのかもしれないね。それはまあ、思います。
そうよ。
せいやさんはどうなんですか？
僕は、短いです、いつも。
あ、付き合ってる期間が？
そう。
うんうんうんうん。
3ヶ月以下だからだったか、ずーっと。1個前の彼女は1年続いたんだけど、
うん、
それより前は3ヶ月以上続いたことがなかったです。
まあでも1年続いてんならいいんじゃないの？一人でも。わかんないけど。
まあまあまあまあ。
僕は2年かな。最長だと。2年とか。でも基本1年は超えるかもしれない。
ああ、いやでも普通そうなんじゃないの？
そっか。
うん。なんかブインブインブインブインブインって変わってたらやばいやつじゃん。
確かに。遊び人じゃん。
そうで、だから俺もやばいやつなんで。まあでもそれは、まあそういうのはもうね、卒業したんで。
そうそうなんですね。
そうそうそうそう。そういうのがあるから。
ああ、真面目になったの。真面目になったって言い方もあれだけど。
そうだよ。ふざ、別にふざけてたわけじゃない。
そうね。ちょっと言い方が語弊あるなと思ったけど。
うん。恋愛事情って何を話せばいいんだろうね。
なんだろうね。
あ、今のね、彼女は遠距離恋愛です。
あ、確かに、そっか、一応遠距離になるのか。
一応ってなんだよ、がっつり遠距離だろ。
そっか、確かに。
うん。
そうね。
福岡と埼玉なんで、だいぶ遠距離ですね。
がっつりだよね、本当にそう思うと。
うん。なんか遠距離、あれだね、なんか、付き合って一発目から遠距離なんで。
そっか。
そう。だから、付き合って今、何回、3ヶ月とかだけど、
うん、
付き合ってから会った回数が3回とかだから。
マジか。
そうよ。
でもそうだもんね。初っ端から遠距離とかそういうことになるのか。
うん、そうそうそうそうそう。
えぐー。絶対耐えられないわ。
そう？いやでも確かにね、うわ会いたいなーって思うときは常にある。
せいやはそんぐらいのがいいのかもね。
そうそうそうそうそう。
遠距離適してそう、なんか偏見だけど。
適してそう。
うん、
適してそう。
ねえ、僕絶対無理だわ。うん、なんなら毎日会いたいもん。
うん、お前はね、依存するからね。
禁断症状出ちゃうからね。
そう、禁断症状。
体触れちゃうから。
依存は言えないね。そうそう。
そっか、確かにね、うん。遠距離できるとすごいわ、でも。
うん。
まあ、でもなんかそれぐらいの関係が一番幸せそうだよね。って思う、なんか。一回一回をさ、大切にするじゃん、それってでも。
いや、それはめっちゃそう。
うん。
それはめっちゃそうなんだけど、 彼女は別にそんななんか俺みたいなタイプじゃないからさ。
あー、そっか。お互いがそれだったらベストだろうけどね。確かにね。
そうそうそう、寂しそうだなーって思います。
他人事ですね、なんか。
他人事じゃないですよ、やめてくださいよ。
すいません。
僕も寂しいと思ってますからね。
わあ、いいじゃん、成長したね。
成長して人間の心を取り戻したんだよ。
いや、マジ人間じゃなかったもんね。
人間じゃなかったよ。
別になんかあんまり人好きになれないんだよねみたいなタイプだったじゃん。
え、そうそうそう、
なんとも思いませんみたいな。
そう、深まるんですよ。深まるんです、愛が。
いいじゃん。 いいね、よかったね。
うんうん、
幸せになってください、そのまま。
はい、ありがとうございます。
はい、僕も彼女作らないとな。
そうですよ、リスナーから選べば。
気持ち悪すぎでしょ。パンを食うタイプの演者さんじゃん。いや、まあ別に ね、それを否定してるわけじゃないんで、うん、それで真面目にね、お付き合いされるんだったら別にっていう人は否定しないけど、
うん、
なんかでもちょっと気が引けるよね。
うん、ま、ちょっとよくわかんない。
マジかこいつってちょっと思っちゃうよね。まあ真剣なね、恋愛もあると思うんで、全部か全部とは言わないけど、やっぱね、遊んでるイメージが出ちゃうよね。
うん、
どうしても偏見になっちゃうけど。
まあね。
うん。まあ。
そういうのありますね。
真面目に、出会いを探します。
はい。
はい、
探してください。
はい。
ということで、第61回、
スタートでーす。はい、ということで、今回はですね、前回か前々回に言ってた、月初めにやるはずだった女子会を月末にやります。
イエーイ。
月末だよ、もう。
月末ですね。本当に二十歳超えてからね、一年が早いんだよね。
やばいね。
うん。一瞬で終わってしまうね、人生、これ。
もう、9月入っちゃうもんね。
うん。終わったって感じです。
はい。ということで、今回がやっていくのは、まあ、これもね、前回言ったと思いますが、ゲームに出てくる実在のシリアルキラー的なやつでございます。
あー、そっかそっか、言ってたね。
そう、言ってました。ということで、まあ、パカパカやっていきます。
はい。
まさしくこれも。
ウマ娘かよって思っちゃってよ。
やば。パカパカ。
パカパカや。これはオフレコにしてね。
分かった。
別にどっちもいいか。
はい、
パカチューブじゃんって思った。
パカチューブは皆さんいいので見てください。
使う気満々やん。
はい、ということでやっていきます。
はい、
今世間を賑わせています、硫酸男ですね。まずは
そんな賑わせてる今。
今ね、なんか全国で指名手配になったっぽいよ。
硫酸男、マジやん。
そう、
最近なんだね。
てかまだ捕まってないんだって思った。なんかこの日本において。
これこれに似てるって話題になってるやつか。
嫌な広がり方だね。
どう見てもこれこれにしか見えないとか言って。
はい、まあね、硫酸男っていうまあ名前で今ニュースで出てると思うんですけど、まあね、ツイッターとかで調べると、まあ、クロックタワー3思い出すわ、みたいな話も結構見まして、
はいはい、
まあ、まさしく今回やるのは、クロックタワー3に出てくる硫酸男についてやっていきます。
おお。
今指名手配されてる硫酸男とは一切関係ないので、お願いします。
はい。
はい。まずね、クロックタワー3っていうものはですね、前回も軽く説明したんですけども、まあ、なんか屋敷に閉じ込められちゃった少女というか、まあ、女子高生が、まあね、いろんなハサミ持ったやべえやつとかハンマー持ったやべえやつとか硫酸持ったやべえやつから逃げて無事に脱出しようぜっていうゲームです。
はい、
はい、で、まあ、その中に出てくる、クロックター3の、2番目ぐらいのボスですね、確か、硫酸男。
ボスなんだ。
そう、ボスボスボスでございます。まあ、まずこいつはですね、ゲーム内ではですね、まあ、幸せなね、ある親子の家に入ってきてですね、まあ、目が不自由な母親のためにこう治療費を頑張って貯めている、まあ、息子が、まず硫酸で失明させた挙句、親子ともどもドラム缶にぶち込んで生きたまま硫酸を浴びせて殺害っていう、まあ、クロックタワーシリーズの中でも結構トップレベルで、まあ、むごい殺し方をしてくる残酷なやべえやつです。
やばいね、こいつ。
やばいっしょ？
うん。
で、まあ、そんなやつなんですけども、まあ、実在します、この人。
おえ。
本名が、
やべえやつじゃん。
そう、やべえやつ。本名、ジョン・ヘイグっていう人なんですけども、この人はですね、まあ、1944年から49年頃に、硫酸風呂の殺人者っていうので、いう異名があります。
かっこいい。
かっこいいのかな？まあ、イギリスのシリアルキラーですね、この人は。です。で、ただこの人はですね、そのさっき言ったドラム缶にぶち込んで殺すとか、硫酸ぶっかけて殺すみたいな感じじゃなくて、あくまで、あの、証拠隠滅のために塩酸じゃない、硫酸を使うんですよ。
硫酸で溶かすってことか。
そう。殺害した被害者をドラム缶にぶち込んで、硫酸で溶かしていた。で、まあ、これの、なんていうの？この手段を使ってたから、硫酸風呂の殺人者っていう異名がついてます。で、この人はですね、まあ、死体が発見されない限りは、まあ、事件として立件されないっていうことをですね、思い込んで、わざわざこう、警察に自供した上で積極的に調査にまで協力してるんですよ。
やば。
結構やばいやつです、マジで。
調査協力してんだ。
そう。まあ僕やっちゃいましたよ、みたいな。これはこうで、みたいなこと多分全部言ってるんだけども、やっぱりその溶かしちゃってるから、証拠がないよっていうことですね。
やば！
そう。
自白してんじゃん。
そう、自白してるんですよ、全部。ただ、
捕まね。うん。
そんななんかやべえやつの割にはちょっとこう爪が甘くて、
うん。
まあ溶かしたご遺体の残骸をですね、自分の庭に捨ててたんですよ。
うん。
で、なんで、どうしてもやっぱ溶かしきれない残ったわずかな残骸がありまして、それが決め手となって逮捕されてます。
うん、頭悪すぎる。頭が悪すぎるな。ダセーな。
まあ、証拠なんてないからね、みたいな感じで、もう俺がやりましたよ。俺がやりましたよって言って、まあ多分自分の庭に捨てたよとか言ったのかもしれないですけど、
うん、
で、いざ調べてみたら、あ、残ってるよ。はい、逮捕っていう感じで捕まっちゃいます。
クソダセーな。
そう、クソダサいです。まあ、それで、まあ、公式でお亡くなりになられてます。
はい、あら。
で、まあ、ちなみにですね、硫酸男の外見って今見た？
あ、見た。
まあ、なんかこう、ガスマスクに、まあ、ゴムの作業着に、みたいななんかこう、うん、そういう格好してるんですけど、まさしくその、実際に、ジョン・ヘイグ氏が、使ってたものとほぼ一緒なんですね。ゲームの中と。
こんな格好してたんだ。
そう。今、せいやさんに送るんですけど、実際にこの捕まった時に新聞で出てきた画像とほぼ、まあ一緒なんですよ。
ああ、はいはいはいはい。これも見た。ジョン・ヘイグ氏が
出てきた。そうそう。で、まあね、それで、証拠品の中には、その、実際にそのゲーム内で親子を殺したドラム缶も、またしくそのさっき使ってたドラム缶とほぼ一緒。
すげえ、こだわってんね、ちゃんと。
そう、変なこだわりがあるので、この人たちは。そう。まあ、そういう感じです。まずは、リュウさん男でした。
はい。
で、僕、前回、クロックタワー3は、そういった人がいっぱいいますっていう話をしたんですけど、
うん。
違いました。実在したのこの人だけでした。
やば、がっつり嘘ついてるじ
ゃん。がっつり嘘つきました。これ訂正させてください。すいませんでした、はい、で、はい、まあいろいろ調べたんですよね、実在するゲームに出てくる殺人鬼って、
うん、
あんまいなくて
こいつくらいだった。
こいつくらいだったんで、ちょっとここから脱線しちゃうんですけど、ゲームにまつわる殺人的な感じに絡め取ったそこら辺の人たちを紹介していきます。
どういうこと？全然伝わってこなかった、今の言葉。
僕もちょっと説明が難しいんで、まあ、とりあえずやっていきます。
はい。
先ほど言った同じくクロックタワーセルに出てくるハンマー男ですね。
ほうほう。
この人、まあ、言った通り実在してないので、オリジナルのキャラなんですけども、まあ、この人ゲームの中では、まあ、名前の通りハンマーを使っていろんな人を叩き潰して殺しまくるみたいなやべえやつなんですけども。
はい。
まあ、ちょっと同じような人が過去にいたので、こじつけで紹介したいなと思います。 あ、実在する人物なんですけど。
ああ、なるほど、ね。
そう、ハンマーで やりまくってる人を、まあ、この人っていう体で紹介させていただきます。いや、それは違うな。まあ、それはちょっと違うか。まあ、よく似た例で実在する、うん、殺人鬼の方として紹介させていただきます。
オッケーオッケー。
はい。
いいよいいよ。
お名前がピーター・サトクリフという人ですね。
はい。
この人は、1975年7月から5年間にわたって13人を殺害、そして7人を重軽傷にしたイギリスのシリアルキラーです。主に売春婦を狙って残虐な方法で死体を破壊したこと、から、同じ手段の犯行を行った、売春婦連続殺人事件を起こした切り裂きジャックに由来してヨークシャーリッパー、かっこヨークシャーの切り裂き魔と呼ばれています。
うん、
はい。この人はですね、イギリスのヨークシャーっていうところで生まれて、まあ、幼少期にね、激しいマザーコンプレックス状態で過ごしていました。
うんうん、
で、まあ、その頃の友人からは、ピーターの恋人は母親なんだよ、みたいなことを言ってます。
うん、
で、まあ、この人的にはですね、社会的には本当に真面目でおとなしいタイプの、ただの一般トラック運転手なんですけども、
うん、
まあ、男性としてのこの性的能力にちょっと自信がなくて、妻との関係でもしばしば、ED 気味で悩んでました。
うん。
はい。で、この人が実際に行った犯行っていうのが、主に街頭で客引きとかをしている売春婦の人を、まあ、ハンマーでパパーンってして、
うん、
ナイフでザクザクザクってやる手口です。
脳筋すぎるな。知性を感じないよね。
本当に。で、まあ、これがですね、最初になんでこんなことに至ったかっていうと、うん、まあ、売春婦の人とまあ、そういうことをね、しようかなって思ってた時に、うん、まあ、さっき言った ED 気味だったので、うん、こっち立たねえぞって、売春婦のみんなに笑われたんだって、この人が。かわいそうなことですよ、男性からしたら、本当に。まあ、ただ、それで、ブチ切れすぎて、うん、まず初犯で、ポコポコってやっちゃいます。
マジかよ、こいつ。
そう。で、もうそっからこの人は売春婦に対して、とてつもない怒りを感じるわけですよ。
いや、なんかこいつ小せえな。
そうね。
なるほどね。
そう。でも、連続殺人事件が起こっていきます。まず1975年の10月29日に、売春婦を後編まで連れてって、まあ、ハンマーでボコボコして、切り裂いて、
うん。
で、それを11月20日にも同じことして、っていうのを、13件やってます。
おー、めっちゃやってんじゃん。
そう。で、まあ、最終的には、またね、売春婦を殺そうと思っ、殺してんのか、殺して、なんかね、5ポンド札を渡したんだって、ちゃんとその、
お金を
渡すからさ、売春行為って。
うん。
そう、約束の5ポンドを渡して、まあ、ハンマーでポコポコして、で、帰るんだけど、この5ポンド札が、新札、
うんうん、
新しいお金で、かつ、はいはい、数日前の給料日に渡されたものってことに気づいて、
うん。
あ、やべ、これもしかしたらバレちゃうんじゃねって思うわけですよ。
ああ。
そう。で、まあ、一週間後だったんだけど、一週間以上経ってから戻ったんだけど、遺体はまだ発見されてなくて、
うん。うん、
よし、いけると思ったんだけど、お金がねえって。
うん。
で、かつ、ハンドバッグすらないって。で、あー、もうなえたってなって、そこでまあ、捜査を確認させるために、うん、まあ、ご遺体の顔面とか首を、もう、わしゃわしゃーってして、もうその人が売春婦だってことが分かんないようにしたのね。その人だって。
なるほどね。
そう、だから、犯行が全然違うから、俺の仕業じゃないよ、みたいな、連続殺人の犯行じゃないよっていうのをこう、
はいはい、
やりたかったんですけども、
うんうん、
実際その後帰って、まあ、過ごすんですけど、ハンドバッグ普通に置いてあったみたいで。
うん、
普通にご遺体の近くにあるハンドバッグがあって、
うん、
で、かつ、ご遺体を触りまくってるんで、指紋がめちゃくちゃ残ってるわけですよ。
頭が悪すぎる。 頭が悪い。
で、まあ、その、例のごとく5ポンド札の番号から、
うん、
その、あ、ここの銀行だな、みたいなことまでバレちゃって、うん、あんたですよねってことで、バレちゃいましたっていう終わり方をするんですけども、うん、
はい。
そう。で、1981年か、に終身刑が下されまして、うん、つい去年、2020年にコロナでお亡くなりになられました。
コロナで？
コロナで。
へぇ。
と思うと結構最近まで生きてるというか、う
ん
ね、そう、最近の事件ではないけど、1975年だから、
うん。うん。
やっぱこういう事件ってすごい過去に感じるからさ、
うん、確かにね。
そう、わーって。なんかちょっとヒヤッとした、その、2020年コロナっていう、すごい今時の文字を見て。
うん、確かにね。
と思いました。
怖ー。でもちょっと頭悪いね。
なんかね、どっちも頭悪いから。まあなんかやっぱどっか飛んじゃってるんだろうね、こういう人たちは。
うん、そうね。
と思いました。
はい。
はい。お次はですね、いよいよ殺人すらしてないんですけども。
めちゃくちゃじゃない。
まあ、ゲームに出てきたやべえやつということで、ゲームがですね、デッドバイデイライトです。
うん、ああ。
これはさすがにね、みんな知ってるかなという、クロックタワーよりも多分全然有名なゲームですね。
はいはい、はい。
まあ、それに出てくる、まあ、殺人鬼役というか、に、ドクターっていうキャラがいまして、
うん。
この人も実在の人物でして、名前がヤン・ヨンシンっていう、
うんうん、
中国の精神科医ですね。
うんうん、
まあ、主にこの人は10代のインターネット依存症の患者さんの治療をしてたんですけども、まあ、それに用いたやり方が電気痙攣療法っていう、まあ、なんていうの、治療をしてるんですよ。
うんうん、
で、まあ、何がやばいかっていうと、簡単に言うと、脳に電気ビリビリってやってみようみたいな感じなんですよ。
うん。
それで、インターネット依存をぶち壊せみたいな感じの人で。
頭おかしい。
はい。まあ、そんな感じの人なんですけども、まあ、そもそもなんでこの人がインターネット依存症を研究し始めたかっていうと、
うん。
まあ、その息子がインターネット依存をしすぎてて、やっぱ良くないよね、インターネット依存症って、みたいな感じになって、すごい、うん、それを思い立って研究し始めてから7年後に、この電気痙攣療法を導入してます。で、当初はね、その中国メディアとかは、もう彼をこう、偉大な情熱家みたいな。息子のために、もう研究をして実際に療法まで作った、みたいな。すげえ人だ、みたいな、うん。インターネットの悪魔と戦う、みたいな本を作ったりとかして、
うん、
で、次の年には、その、中国の何の未成年者保護ランキングトップ10みたいなのに入ったんですよ。
うん。
いや、これ僕もわかんないですけどね、これのすごさが。
わかんない。
わかんないんですけど。まあ、でもなん
かすげえ頑張ったってことね。
そう、なんかノーベル賞的な感じなんだろうね、中国にとっての。
うん。
なんかこう、はいはいはい、平和賞みたいなのをいただいてます。
はい。
で、その次の年に、この人がですね、当時中国に人気だった、この MMORPG って呼ばれる、まあ、ネットゲームですね。
うん。
とかを、こう、10代のインターネット依存症を増やしているって、バチバチにこう批判をし始めるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、そうなっちゃうと、やっぱりこう、ゲーマーからしても、なんだ、あのおじさんってなって、
うん。
こう、バチバチに批判も増えるんですよね、この人に対する。
うん、
で、そこで、今までこのやってた電気痙攣療法ってどうなのっていう話になってきて、
うん、
これの、まあ治療内容が、まあ本当にさっき言った通り、うん、その、まあカウンセリングとか何やらして、頭に、
うん、
頭というか脳みそに1から5ミリアンペアの電流をこう短期間で流しまくって、うん、ネット中毒を強制的に治療してたみたいな。それちょっとやばいんじゃないのってなってきて、どんどんこいつやべえぞっていうのが分かってきて、うん、で結果的に、その何年後かにこの電気痙攣療法っていうのは禁止ですって中国になりました。なんですけど、それを終わってからは低頻度パルス療法っていう、う
ん、やべえ
抜け目をかいくぐったような、脱法治療みたいなのをやり始めて、
うんうんうん、
で、これがまた電気痙攣療法よりも痛いと。
やば。
患者さんが。っていうのをやりまくってる人でございます。
生きてんのまだ。
生きてると思うよ。2016年にそういうことをまた言ってるような人だから。
やばすぎるだろう。捕まれよ、早く。
本当によ、マジで。なんかね、これのせいで不全脈になったとかって人とか、なんか。
わあ、でも。
そう。
死んだ人いないんだ。
がっつり死んだりとかはしてないんだけど、ほぼ詐欺だよね、みたいな。というか、そもそも。
うん。治ってない、治ってんのかな？
治ってる人もいいのかもしんないね。一応そこまで称賛されてるから。でも、もはやそんな拷問みたいなもんじゃん。
うん。
麻酔なしでやったりするらしいしね。
怖
っ。っていう人がいて、まあそのデッドバイデイライトに実際に出てきて、ドクターというキャラで、まあ電撃で、生存者を苦しめて、幻覚を見せて、行動を妨害して、最後に殺すみたいな。
完全に悪役やん。
完全に悪役ですね。という人が出ています。
おう。
まあ、そんな感じです。今回紹介する内容は。
いっぱいいたね、結構。
いっぱいいました。で、まあ最後にちょっとおまけでお話ししたいなっていうのがあって、殺人鬼がまあこういっぱいいるわけじゃないですか、シリアルキラーって。
うん、
それをですね、ドイツの会社がカードゲームとして販売し始めたんですよ。
うん、面白そう。
先月ぐらいかな、確か。
うんうん。
悪名高きシリアルキラーっていう、まあ日本語では。
うん、ダサいな、放題。
Amazon で売られてます。今でも買えますよ。
悪名高き
シリアルキラー。ノートリウスシリアルキラーズみたいな英語のタイトルです。
放題ダサすぎるだろ。
マジでダサい。
ちゃんと写真。
そう。
写真。ああ、ジェフリーダーマーだ、一番最初。一番上。
がっつりな。本当に顔が全部映ってて。
うん。
で、まあ、今だと3500円で売ってるんですけども、日本円でね。
うん、
それこそさっき言ったヨークシャーのキリサキマの人とか、うん、あとピエロの、なんだっけ、ジョン・ウェイン・ジェイシーみたいなとか、
はいはいはい、有名なやつね。
そうそうそう、有名どころのシリアルキラーの方々が、まあ、32人もいる、初のカードゲームですという歌い文句で、ね。
これ楽しいのかな
楽しいのかね。まあ、一応そこには、初犯の年齢とか、今ご存命かどうかとか、犯行が発覚するまでの年数とか、犠牲者数とかっていうのが、
うん、
なんか、星の数とか数字で書かれてて、まあ、その数字で戦っていくみたいな感じらしいです。まあ、案の定ね、案の定死ぬほど批判されてるんですけど、悪趣味すぎるとか、子供にこのカードを見せるっていうのは、異常な行動が社会に受け入れられてると押せるようなもんじゃないか、みたいな。で、わーわー言われてるんですけど、Amazon だと星 4.5 なんですよね。
桜かな。
まあ、日本のね、コメントは一切なかったんですけど。
うん、
意外にも1500件も評価ついてるんで、ちょっとびっくりしちゃいましたけど。
普通にゲーム性が気になるな。なんかその、カードゲームとして面白いのかどうかが気になる。
プロ野球のカードあるじゃん。
プロ野球スピリッツ
かな
みたいな。
あれ僕やったことないから分かんないんだけど、
うん、
とほぼ同じようなルールらしい。
あれカードゲームとして遊べんの
らしいよ。ここにはプロ野球選手たちと同、あ、違う。よくあるプロ野球のカードゲームと酷使したルールでありって書いてある。
それをそもそも知らないから
な。
なるほどね。
カードに記載された数字を用いて対戦する。犠牲者の数が多いほど、そして事件が長引くほど、カードの精度が高くなるという。まあ、やばいやつほどみたいな話よね、結局。
なるほどね。
っていうカードが出てるらしいので。
はい。
なんか、やばい時代だなと思いました。
興味がある人は買ってみてくださいってことね。
いや、もうお勧めしたくないな、そこは。擁護はできないな、僕ちょっと気持ち悪いと思いました、僕は。
なるほどね。
はい。まあ、調べてみるのはいかがでしょうかぐらいだね。
はい。
はい。ということで、
はい。
博士の研究結果発表、お願いします。
はい、今回の研究結果はプロ野球のカードゲームで遊ぼうです。
あら、
ほとんどねゲーム性一緒らしいんで。
予習するってこと？
予習？普通にプロ野球のカードゲームで遊んでみようってことです。
あ、まあ確かにそれならね何の問題もないからね。
そうよ、まあ、別にそのシリアルキラーのやつ遊ぶのも別に何の問題ではないんだけどね。
あ、まあそっかそっか、一応別に何でもないのか、ね、うん、ちょっと嫌だよね。そうそう、気持ちが、
うん、ちょっとなえる。あと実際実物の顔っていうのが凄まじく趣味悪いと思う
ね。
せめてなんか似顔絵とかさ、可愛いキャラクターみたいなのにしてさやるんだったらいいけどさ、あれがっつりさ指名手配っていうか、あの、
うん、その顔だもんね。
うん、やばって思った。
でも本当にそういう趣味悪い人を狙った、うん、カードだよね。
そう、
まあ結構やばいなって思いました本当に。
はい
はい
はい、というわけで第61回でした。
はい。
あれ？なんもないの？まさか。
ないね。
あー、なんもないな喋ること。あー、皆さん、今田美桜さんっていう女優さん？
うん。
知ってますか？
僕はね、あなた知らなかったね。
うん、僕もちょっと申し訳ないけど知らなかったんですけど。
うん。
本当にね、俺と智也はねテレビを見ないから、
そう、
芸能に疎いんですよ、めちゃくちゃ。
まさしく今の若者みたいな、 YouTube しか見ませんみたいな人たちだから。
そう、俺も全然本当わかんなくて、女優とかが、
うん
うん、映画も見るのも邦画あんま見なくて洋画ばっか見るから、
そう、ね、
本当にわかんないんだよね、名前も顔も。
僕も映画に出てる女優さんとかはわかるけど、あの人ね、うん、みたいなのはあるけど、ほんとそれぐらいじゃないとわかんないから、タレントさんとかはマジわかんないね。
うん。そうそう、うん。で、ちょっと調べたら、東京リベンジャーズの実写の映画のヒロインやってるくらいの人でした。
すごいよね。
やばい。で、その、今田美桜さんが、今まさにいい金パレットにいるという。
すごいよね、その状況。
そう、今撮影中なんですけど、
うんうんうん、
まあ、向こうは向こうで。別の撮影をしてるっていうね、僕はラジオの収録してる間に、あっちはテレビの収録をしてるっていう。
何ちょっと張ろうとしてんの。
いやいや張ってるでしょ。
まあ確かにね、いい金パレットで撮影をしてるっていうのも一緒か、
うん、そう、だからもう仲間みたいなもんなんですよね。言うなれば
言い切りすぎでしょちょっと。
そう、という、まあ僕の仲間のその今田美桜さんの映画とかもまあぜひ見てあげてください。
何なのかとかは知らないのか、
うん、なんかね福岡出身で、そこら辺のなんかローカルのなんかだと思う。うん、
わかんないわ、はい、それは。
うん、ということで、
はい、
いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説、皆様だけなどさまざまなお便りをどうしようしお待ちしております。お便りはハッシュタグポかけんでツイートまたはお便りフォームから送信してください。
はい、この放送はポッドキャストのライブに YouTube にて配信しております。ポかけんでは第1第3土曜日22時頃から追加する生配信を行っております。今月はですね、今日ですね、8月28日第4週の土曜日に22時から追加する生配信を行っておりますので、ぜひお待ちしております。Twitter にてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローもお願いします。詳しく概要欄をご覧ください。そして、お便りのテーマですね、もう募集していまして、来月のテーマは初デートの思い出や初恋の思い出などを募集していますので、ぜひぜひ送ってください。
はい、それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。